経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード7095、マクビープラネット代表取締役社長千葉智博さんにお越しいただいています。千葉さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では早速ではありますが、御社の事業内容のご紹介をお願いいたします。
簡単に言うと、成果報酬型のマーケティング支援、ウェブマーケティングの会社になります。で、成果報酬ってお話しさせていただいてるんですけども、通常であれば、このウェブマーケティングって、クリック型の課金であったりとか、あと固定報酬の課金体系っていうのが、ほとんどな中で、私たち成果報酬で、しっかりクライアント企業の売上であったりとか利益に直結する成果っていうところに、フォーカスを当てて、その成果を上げたらお金をいただくっていう事業モデルでずっと成長をさせてきてもらっています。
ありがとうございます。またその事業内容についてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では千葉さん、生年月日を教えてください。
1986年の、7月の11日ですので、今38歳になります。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
はい、出身は宮城県になります。は
い、将来についてどのようにお考えだったのでしょうか。
そうですね、本当小学生から高校ぐらいまではずっと学校の先生になりたいなと思ってて、
はい、
なんで全然ビジネスの世界に出てこようっていう感じよりかは、育成だったりとか教育、うん、そういうところに携わりたいなってずっと思ったんですよ。
それは何か憧れの先生がいらしたんですか。
昔思ってたのは、はい、本当バスケットをやっていて、じゃあこのバスケットって結構やっぱ人を成長させるだったりとか、はい、っていうのが結構あって、僕も一緒にやってて成長したっていう実感があったんで、自分も大人になったら子供たちに同じような経験を体験をさせたいなっていうのを思ったっていうのがかなり強かったかなと思います。
は
い、
あ、顧問の先生と、
顧問の先生の印象のその教育が良かったっていうのが結構あったかもしれないですね。
ただ学校の先生になる道は選ばれなかったんですね。
学校の先生は、そうですね、高校時代ですかね、なんか逆方向で、だから先生ってすごいなっていうのも思った一方で、はい、先生の一言一言でキャリアであったりとか将来って結構変わるんだなっていうのを高校時代逆に感じて、
ネガティブな方に、
ネガティブな方向に、で、いや、これ自分がやることって結構難しいかもなって、重責だな、かなり重責だなと、
人に影響を与えちゃうと。
そうですね、はい。
で、これって影響を与えるにしても、それ社会にインパクトを与えるとか、そういう方向の方がいいかなと思って、学校の先生ではなくビジネスの方向にシフトしたって感じですね。
はい、そして、進まれた大学が中央大学の法学部。ということは、法律家を目指されたのでしょうか。
今のお話の延長線上なんですけど、学校の先生になろうと、小学校時代から高校時代までずっと思ってやってきてたんで、その他のことってあんま考えてなかったんですよ。うん、
はい。
中で途中で方針転換して、かつ、私、両親が薬剤師をしてたんですけど、理系行ったら、なんか両親と同じ方向に進むかもしれないっていうのを思って、全く違う道に進みたいなと思っていたんで、それであるならば、文系の中でも分かりやすく弁護士だったりとか、あとまあ国会主みたいな国家公務員だったりとか会計士っていう分かりやすい目標を目指した方がいいなと思って、はい、 で司法試験を目指そうと思って、うん、あの法学部に進学したって感じですね。
ただ法律家の道にもまたこれ進まなかったということですよね。
はい、これはあの大学に入って、はい、でまあ大学があの本当は別の大学を目指してて、でその目指してた大学に落ちちゃったっていうのがあって、でもなんか中央大学に、まあ、結果入れたんでよかったんですけど、はい、その時に第一志望を目指してたことにうまくその大学に入れなかったっていう、その挫折みたいなのがあって、うん、いや、これまた、あの、司法試験を目指したら、同じように失敗するんじゃないかっていうのがあって、でも、司法試験って、そもそも法律を使って何か扱うんだけど、僕なんかあんまり多分そういうのを得意じゃなくて、司法試験じゃない資格目指した方がいいのかな、みたいな。
はい。
で、自分が得意だったんで、数学が結構得意だったんで、はい、あれ、もしかして、司法試験じゃなくて会計士の方向いてるかもって思って、それで会計士を目指したっていう。
でも何か振り落ちると言いますか、そのあパチッとこうピースがはまるような感覚があったということですよね。
ものすごいありましたね。でもそれって、はい、もう一つそう、私が一緒に大学入った時にこう知り合った、はい、仲良くなった同級生の影響もあってですね、その人と一緒に会計士だったりとか司法試験を目指すっていう資格の学校みたいなのを一緒に回っていたんですけど、これって役割分担の話でもあって、俺は弁護士、司法試験を目指すって話で、あ、だったら将来一緒になればいいんだったら俺も公認会計士目指して将来一緒にやろうよみたいな、
はい、
そんな話をしたんで、はい、なんか潔く公認会計士を目指すことができたっていう感じです。
将来の楽しみ、そして心強さも持ちながら進めた、はい、ということだったんですね、はい、
でちなみにその弁護士って、はい、マクビーの今顧問弁護士やってて、そうだ、本当に仕事やってるんですよ。
あ、そうですか。
はい、なんで例えば M&A やったりとか、はい、日常的な時にも結構一緒に仕事していたりするんで、うんうんうん、そう、本当20年前に話した内容がいざ現実になってるんで、うん、あの時の選択って良かったなと今思ってます。
素敵ですね。そうでしたか。そして公認会計士試験に合格されて、大手監査法人であるあずさに入社されたということなんですけれども、はい、あずさでのその社会人生活いかがだったでしょうか。
約8年半ほどあずさにいたんですけど、かなり充実した8年半だったかなというのを思ってます。ただこの8年半も結構波はあってですね、私があずさに入った2010年ってリーマンショックの直後、はい、リーマンショックのちょっと後だったので、かつ私専門領域が IPO 株式公開が専門領域なんですよ。
なくなってましたよね。
当時そうですよね。
でほとんどなかったので、入っても仕事ないみたいな時が最初のほんと1年間ぐらいあって、はい、なんか社会人になったのに社会人じゃないというか、いや本当喫茶店に行く頻度高くなったし、学生時代会計士を勉強した時ってもうちょっと
勉強しない
と、ずっと勉強しとかないといけないんですけど、与えられる仕事もなければ、いやなんか時間結構余ってんなみたいな中で、まあ、再編とかを繰り返していって、なんか最終的には本当7年8年経ってかなり忙しくなったん で、うん、はい、で経験も積ませていただいたっていうのの充実感もかなりあったんですけど、最初はかなり暇というかほぼ何もすることがなく、で徐々に徐々に実績も積めるようになっていって、でいざ実力もついてきたっていうふうに思ったタイミングで、まあ、転職をしていったっていう、そんな感じですね。
はい、今時期だなという気持ちで転職をされたということなんですね。
悩みは結構あって、はい、本当はずっとあずさに残っていたかったのはあったんですよ、
はい、
一方で今度もう一回、さっきはリーマンショックでの影響を受けて新卒の頃ってほとんど仕事なかったって話したんですけど、うん、今度ですね2016年17年ぐらいに働き方改革っていうのが監査法人でものすごい言われるようになって、でどんどんどんどん下の子たちは残業させずに早く返そう、でミドルのレイヤーだった本当30代に差し掛かるぐらいの人から40歳ぐらいまでの人たちがもっと働こうっていう、その人たちに業務が集中したみたいなのがあって、自分が辿ってきたこの6年とか7年間の積み重ねみたいなことを、自分はもう一回同じことを繰り返さないといけないのに下の子たちにはやらせちゃいけませんみたいな、あれこれって育成であったりとか、あと作り上げてきたこのピラミッド構造みたいなのって、いやこの後どうなんだろうみたいな、いやなんか同じことを繰り返して次のチャレンジってなんかなかなかできなさそうだなと思って、あずさには残りたかったんだけど、やっぱ外に出るチャンスをもう伺うしかないのかなと思って、 転職したって感じですね、
はい、
ただずっともともと会計士を目指した文系を目指した理由も、はい、まあ、経営者になりたいで経営の一角に参画したいっていうのは結構強い思いとしてあったので、はい、このあずさでちょっと悶々とし始めたタイミングでやっぱりここでなんかいろいろ実績を積ませてもらって、うん、実力もついてきたけどやっぱりその実力を試す意味でも外に出て経営者経営の道に進んでいきたいなっていうのを思ったのが本当にきっかけですね。
このマクビとのご縁は何だったのでしょうか。
シンプルに転職エージェントなんですけど。
へー、
そうそう、
はい、この番組のスポンサーにぴったしという。
いや本当そうですね。
そうそう、はい、だから僕結構転職エージェントがすごいなって思うのと、
はい、
あとこれまでの人間関係と関係ないところで全く違う領域の方々と出会いを作ってくれるとか、うん、本当すごいなってすごい仕事だなっていうのを思ったりはしてます。
現在社長というお立場について、はい、どのようにお感じになられますか。
学生時代から経営の道に進みたい、そのために資格を取得していこうっていうところを持っていたので、はい、今ここまでで言うとマクビーの社長になるということは突然だったところもあったんで本当にいいのかなとか、ここで社長を目指すって自分の中で正解なのか不正解なのかって分かんないなとか、なんかいろいろ思いましたけど、最終的に経営をしていってその経営経験をうまく生かして、で次例えばマクビープラネットの中でも M&A 成功させようとかグロースさせていこうみたいなことをやれているこの現状はかなりもともと描いてたものに近いかなというのは思ってたりはします。
ありがとうございます。さて現在に至るまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場証券コード7095マクビープラネット代表取締役社長千葉智弘さんです。
まあ、御社はこの成果報酬型のウェブの広告、まあ、これが主力ということで、御社のところでは LTV マーケティング事業というふうに言われるんですけど、はい、LTV ってこれ何ですか。
はい、ライフタイムバリューの略語で顧客障害価値っていうものを指しています、うん、具体的には、うん、ユーザーさんが物を購入したりとかサービスを利用してから使わなくなるまでにどれぐらいクライアント企業に売上貢献利益貢献したのかっていうのを指し示す指標になっていて、これを最大化するっていうのが僕たちのミッションになっています、
うん、なるほど。例えば御社の場合金融分野に強いということで、まあ、証券会社とか銀行さん、はい、まあ、これの口座獲得というのを結構されてると思うんですけど、その場合、まあ、取ったお客様、まあ、実際に顧客化されたお客様がどれぐらいその証券会社とか銀行に収益を与えてくれるかということですか。
例えば証券会社であれば、うん、日本株を買う人であったりとか、うん、それ以外に米国株を買う人、うん、でその他の、うん、本当オールカントリーで投資してる人、ああ
SP500 って感じですよ ね、はい、
そうですね、
とかオールカンとかってやつですよね、はい
はい、であと信用取引をしたりとか、うんうん、FX やったりとか、はいはい、債券買ったりとか、はい、様々あると思うんですけど、うんうんうん、それを全て含んだ状態で、うん、LTV ってはどれぐらい、うん、その証券会社に手数料を落とすのか、うん、収益貢献するのかっていうところを最大化できるように、うん、入り口の部分でどういうメディアからたどり着いたお客さんが、うん、LTV が高くなりやすいのかとか、うんうんうん、メディアだけではなくどういう年齢層のお客さんが、うん、LTV 高くなりやすいのかっていうのを分析していって、うんうんうん、そういうところに貼っていく、うんうんうん、そういうところにメディア露出をさせていって、うん、最大化していくみたいなことをさせてもらってます、
うんうん、なるほど。だ元の最終的な結果で、まあ、結論が出てるから、はいはい、まあ、それで逆に言うと証券会社とか銀行とかはお金払いやすいですよね。
そうですね、うん、まさに、うん、その成果が上がらないようなところだったら、うん、私たち報酬をいただかないんで、うん、成果報酬だから成り立つっていう、
うん、そうですよね、はい、いっぱいこういうところに貼ったらいいですよって言われて本当に取れるかどうかわからないというところが、はい、でいっぱい取れたらこっち得だけど取れなかったらああ良くなかったなと思うだけと、
はい、
これよりはちゃんといくら取れたらこんだけくださいねっていう形で言うとなんかお互いにウィンウィンですよね。
はい、おっしゃる通りです。なので、うん、僕たちの成果報酬型マーケティングをしっかり LTV 見ながらやっていくっていうモデルが金融業界に受けてるのはそういうところかなと 思ってます、
うん、で今後この金融のところでいうと保険分野では今後予定利率が引き上げられるなど、はい、まあ、業界の大きなですね変化がある。その中ではオンライン契約が増えてるっていうことなんですけど、はい、これってやっぱ増えてきてるんですか。
もともと保険業界って他の業界よりももっとそのオフラインビジネスというか、
そうですよね、
対面でしか契約できないっていうのが長らく続いていて、はいはい、でオンラインシフトがようやく、うん、あのスタートしてるというか、うん、あの数が増えてきたっていうところもあります、うんうんうん、なので僕たちがやろうとしてる LTV マーケティングってかなり裏側でデータをしっかり取得する、
うんうんうん、
でデータに基づいてどれぐらい LTV が上がるのかっていうのを算出していくモデルなんで、うんうんうん、オンラインになっていくことによって、うんうん、この裾野ってものすごい広がってくるんですよ。
ああ、結論が分かりますもんね、
はい、
要はその人に紹介とかこの会社のブランディングしてもそれが本当にどれだけ契約につながったか分からないけど、
はい、
これだとオンラインでもう契約しているんだから、それの例えば手数料とかどれぐらい継続されたか、うん、これによってその会社がどれぐらい収益を得れるかもうぴったり分かりますもんね。
おっしゃる通りです、うん、なので保険分野はかなり当社として重点領域になっていて、これから伸ばしていこうと思っている領域になってます、
うんうん、あと、まあ、金融以外でいうと医療であるとか美容分野、この展開状況が結構いいということで、はい、特にオンライン診療とかコンプレックス系、まあ、髪の毛であるとか、うん、体重であるとか、まあ、そういうところの需要、はい、まあ、これが伸びてるということなんですけど、これなんでですか。
医療の分野においてはですね、うんうん、オンライン診療、厚生労働省が出している書面なんかで言うと、うん、はい、遠隔診療って言葉を昔使ったと思うんですけど、遠隔診療の緩和っていうのが、うん、2018年、19年、20年ぐらいに、うん、規制緩和が行われていて、うんうんうん、どんどん対面での診療から、オンラインでの診療にシフトしたっていうのがございます。で、これって、保険診療の領域をもともと施行してましたけど、うん、自由診療の領域に関しても同じような流れがあって、うんうん、でその、タイミングから本当数年かけてオンライン診療がかなり規模を拡大しております、うんうんうん、今現在まだまだこのオンライン診療分野って伸びていく市場 で、うんうん、でかつそのコンプレックス系、例えば、うん、あの AGA であったりとか、うんうん、あの送信痩せるっていうところであったりとか、
ね、やっぱ髪の毛とか体重とかっていうのは、はい、一番なんか人が気にする、
あのコンプレックス系って診療を受けに行くというよりは、うん、オンラインで完結すると、うんうん、わざわざその人と会うという、
まあそうですね、
なんかこのストレスを、うんうんうん、あの受けずに済むっていうのもあって、うん、どんどんこういう分野がオンライン化が進んでるっていうのがあります、うんうんうん、なのであの僕たちこういうところのマーケティング支援も、うん、あのかなりさせていただいていて、うん、今期一番伸びているのがまさにオンライン診療、うん、医療の領域になっています、
うん、あと御社の場合 M&A 結構積極的にされてて、まあ、最近でもですね戦略 PR の会社を買収されたんですけど、まずこの戦略 PR って何ですか。
あの例えば、うん、自分は、はい、本当正直者ですって言うよりも、はい、第三者が千葉って正直者だからねっていう方が説得力あると思うんですよ。
いわゆる広告を皆さん信じなくなって、はい、記事であるとかネットで誰かが書いたこと、
はい、
要は個人で本当に普通につぶやいたこと、これを信じるようになってますよね、はい、
あそうです、まさにそうで、うん、じゃあ僕たちってあのやってることが広告の会社なんですよ、
う
ん、
あまあそうですよね、
はい、ただ、うん、あの僕たちってその最後に購入を促す広告をやってる会社なんですけど、
はい、
まあ、広告の力だけではなく、うんうんうん、戦略 PR なんで第三者の人たち、
うんうんうん、
それで第三者の人たちをお金で買ううんぬんとかっていうのは難しくて、うんうん、あくまでその人たちがいいと思ったものを進めるだけなんですよ。なんでしっかりそのサービスであったりとか、うん、あと商品の強みっていうのを理解してもらって、うんうん、それを第三者がこの商品でこういうところが強みなんだよっていうのを言ってくれることによって、うんうん、僕たちがやってる広告にもかなり影響を与えて、うん、で戦略 PR とあと獲得型のマーケティング支援っていうのが密接不可分なんですよ。
なるほどなるほど。
なんで、うん、認知っていう領域を想起させていって、うん、でそれを潜在顧客たち、
うん、
まだもしかすると、うん、その商品であったりとかサービスを知らないような人たちも想起していって最終的にサイトを見て、うん、で広告を見て購入に至るみたいな流れの中ではかなりこの戦略 PR の領域って切っても切れない、
うん、
でかつ広告においてもかなり重要な領域なんで、うんうん、M&A をして今その PMI というか、認知の領域と獲得の領域を接続させるということにチャレンジしています。
今後さらにですね、マクビーを成長させるにはどのようにする、成長戦略について教えていただきたいんですが。
複数個あるんですけど、まず一つ目の、マーケティングの、次世代化っていうのがあります。で、具体的にやろうと思っていることに関しては、LTV、ライフタイムバリューに合わせた単価の設定、例えば僕たちでメディアに対して、画一的な単価設定をしていて、LTV とあんまり関係なく、で、獲得のしやすさであったりとか、量っていうところに左右されながら単価設定って過去やってきてるんですよ。っていうところを、しっかり費用対効果を合わせて単価を設定していくであったりとか、これって、未だかつてやったことがないんですよ。市場のプレイヤーたちが。っていうことに、チャレンジすること。で、それ以外にやろうとしてるのは、本当、戦略 PR、PR の領域と広告の、領域の融合っていうのも図っていこうと思ってます。で、これって、広告の中に PR を織り込むとか、そういう話ではなく、認知をさせるような、戦略 PR っていうものを、どうやっていくか、で、会社としてどういうふうなスタンスで取り組むかによって、最終的に、その獲得、広告の効果って変わってくるので、そういうのの打ち手っていうのをうまく組み合わせながら、この施策とこの施策ってシナジー効くよねっていうのをしっかりデータ化していく。で、データ化されたら、どの施策を打たなくてもこの施策だけ打てばいいとか、逆にこの施策とこの施策一緒に打っていけばっていうことをやれば、結果として消費者、ユーザーさんのところに正しい情報がしっかり伝わっていく。で、商品の良さであったりとか、商品を欲しているところにしっかりたどり着いていくっていうことがあるんで、そういう取り組みを加速させたいなというふうに考えてます。
で、そんなマクビープラネットを支えているのは人の力、人材ということだと思うんですけど、はい、御社の場合、グループで何人ぐらい働いてるんですか？
正社員であったりとか、役員も含めると約今200名。
はい、200名ぐらい。
はい、おります。
なるほど。ざっくりと何人がどんな仕事をしてるんですか？
僕たちですね、領域でいうと広告代理店だったりとか、マーケティング支援会社っていう領域なんですけど、この領域の中でエンジニアであったりとかデータサイエンティストって、そんなに数多く抱えてる会社ってないんですけど、僕たち大体約2割の40人ぐらいはエンジニアであったりとかデータサイエンティストが占めてます。で、それ以外に大体6割ぐらいが、あとフロントのコンサルタントって言われる職種の人間で、まあ、100人か120人ぐらい、まあ、ちょっと役員、担当してる役員なんかも含まれるかもしれないですけど、それぐらいいるかなと。で、残り部分は、あとは、コーポレート人員で 20% ぐらいを占めてるっていう。
まあ、普通に会社にある人事部とか経理部とかってやつですよね。
は
い、
そうです。
はい。そうですよね。
はい。
逆に言うと、御社の場合、やっぱこの40人の、エンジニアの方、データサイエンティストを含むだと思うんですけど、これがやっぱりユニークですよね。
僕たち、創業したの2015年で、かなり後発企業なんですよ。なので、上場したのも2020年。で、その後、じゃあどうやって成長させようかって思った時に、やっぱり周りにはかなり業界のドンたちの会社がいっぱいあって、
ネットマーケティング、ネットでもそうですよね。
そうです、そうです。
マーケティング上で。
はい、そうです。でも本当に有名企業が、名だたる有名企業たちがいる中で、その中でも突破していかないといけないって思った時に、一点突破で、やっぱりこれってテクノロジーの力をうまく活用するしかないと思って、21年に M&A したんですよ。で、エンジニア組織を M&A して、これで僕たち礎を築いていって、で、エンジニアだったりとかデータサイエンティストを受け入れる。で、しっかり抱えることのできる組織ができた。これが僕たちの、成長できている要因であり、強みにつながっているっていう感じです。
なるほど。で、その人材をやっぱ獲得するには、一つは新卒採用というものと、いわゆる経験者中途採用、二つルートあると思うんですけど、御社ではどのようにされているんですか？
グループ会社内でも、ちょっとやり方それぞれあるんですけど、新卒採用を中心にやってきている会社と、あと、中途採用を中心にやってきている会社、それぞれあるんですよ。ちょっとそれを全体感の話で、お伝えしていければなと思ってるんですけど、例えば先ほどのデータサイエンティストであったりとか、エンジニアに関しては、中途採用が中心になってます。
まあ、実力者ということですよね、はい、経験者。
はい。ただ、一方で、中途採用が中心なんですけど、30代、40代とか50代の、かなりベテランであったりとか、 っていうのを採用してくるというよりかは20代で、うん、あのまだ伸び盛りの人間たち、はい、若手の子たちを採用してきて、うん、切磋琢磨をさせて、うん、あの育ててるで、うん、いろんなチャレンジをできる環境を作ってるっていうのが結構近いかなと思ってます、
うんうんうん、まあ、本社の場合この成果報酬 LTV マーケティングだから、うん、こうやったらこの成果が出た、こうやったらあうまくいかなかった、はい、全部わかりますもんね。
おっしゃる通りです。なのでうまくデータをつなぎ合わせるであったりとか、うんうん、もう少しその成果につながる、まあ、コンバージョンを高めるであったりとか、まあ、そういうことにチャレンジするのをコーポレートサイドというか、うん、あのエンジニアサイドからもしっかり支援できるっていう、うん、そんな感じです。
なるほど、はい、新卒だと例えばこんな人にマクユープラネットに入ってほしい望む人物というようなものございますでしょうか。
グループ全体で、まあ、共通しているところとしては、うん、やっぱりあの将来何かを成し遂げたいであったりとか、うん、結構前のめりな人材は、うん、あの僕たちも欲してます。で僕たちのウェブマーケティングの業界ってかなり劣等者なんですよ、
うん、で結構戦い激しいですよね、
はい、でものすごい激しくて、うん、でどこに入ればいいんだろうみたいな、うん、あのところって結構多いんですよ、うん、大きかったりするんですよ、うん、の中で僕たちってやっぱ業界を変えてやるんだっていう意気込みがかなり強くてですね、うん、で過去の実績もそれが物語ってるかなというふうに思ってるんですけど、うん、あのこの後もさらに成長させてで成果報酬で業界自体を再編するっていうことを考えてるんで、かなり前のめりだったりとかベンチャーマインドを持ってる人たちじゃないと、うんうんうんうん、なかなかやっていけないかなというふうに思ってるんですよ、うん、でかつ会社がめちゃくちゃ整ってるっていうわけでもなく、うん、200人ぐらいのまだそこまでめちゃくちゃ大きい組織じゃないんで、うん、そういう前のめりであったりとかベンチャーマインドを持ってるっていう方々にぜひ入っていただきたいなと思ってます、う
ん、なるほど。
では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
あの最後にですね、リスナーの方に、千葉社長の愛読書など何かですね一冊書籍これをですねお勧めいただきたいんですが、
経営者になってから、はい、あの読んでてこれだって思ってるのは、うん、論語とソロ版 で、はい、で毎回毎回読むというよりかは、うん、経営者として持つべきマインドがまとまってるっていう意味で、うん、あの非常に重要だなと思ってるんですよ、うん、マクビープラネットって今ものすごい業績伸ばしていますけど、うん、こういう時こそしっかり倫理観持ってであったりとか、うん、マインドをしっかり自分自身が、うん、あの整えてやっていかないと、うん、経営ってどこかでつまずくであったりとか、うん、っていうのをずっと感じていて、うん、でかなりうまくいってるって思ったらここに立ち返るみたいな、ほんとして読んでるっていう感じではあったりします、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。今日のゲストはマクビープラネット代表取締役社長千葉智博さんでした。千葉さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはマクビープラネット代表取締役社長千葉智博さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。